皆さんこんにちは。いよいよ12月となり、まあ、残すところも一月を切ってしまいましたけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。荒利駅の通常の会社でございますと、荒利駅の 10% が経常利益と言われています。それから考えますと、12月の中旬過ぎでようやく、まあ、経費を支払い切るという、荒利益を稼ぎ切るということになります。あとちょっとだから流していこうという、そんなような営業をしないようにね、最後まで、息を抜かないようにしていただきたいと思います。今日は前回の次のステップで商品説明に入っていきます。で、今回で営業については最後にしたいと思いますので、最後までしっかりお聞きください。それでは本編へどうぞ。この営業講座も最後になってまいりました。アプローチから入りまして、人間関係の構築、ニーズの調査、まあ、ここまでがですね、だいたい営業で8割を占めてしまいます。特に新しいお客さんを探すというのは大変労力がいりますので、もう半分以上を占めてしまうわけでございます。で、ニーズ調査、前回特にもう一、継続してお話をしましたけども、商品説明に入るまでに、いろんなことをしていかなければならないわけですけども、実はほとんどこの時点で決まってしまいます。で、商品説明というのは、逆に言うとお客さんというのはお金を使うわけですから、まあ、命かかってますから、徹底的に調べているわけですね、基本的には。もしくはその営業さんを本当に信頼しているわけです。したがって商品説明をするっていうこと自体がですね、あまりその商談を決定づける要因には関係ないわけです。よくプレゼンテーションで決まるということですが、実はプレゼンテーションというのも儀式みたいなもんですから、それまでに決まってしまっているということなんですよね。で、まあ、プレゼンテーション、商品説明の仕方はですね、まあ、それぞれの商品によって違うと思いますが、まあ、それよりも大切なことはですね、ここで失敗をしないということなんです。商品説明が終わった後、反論の処理というのがございます。で、これは商品説明の途中でもあるんですけども、相手からの反論があるわけなんですけども、その時に絶対やってはいけないことというのは、相手を否定するということですね。相手をすべて認めるということなんです。必ずお客さんの上、相手の言うことは正しいというふうに受け止めていることなんです。私はデール・カーネギーというコースで人間関係をどう構築したらいいかということを勉強してまいりました。その人を動かすという本の中に、批判非難苦情は絶対言わないということを法則の一つ目にあります。友達を作るんであれば、いかがでしょうか。皆さん、相手に勝って友達ができますでしょうか。徹底的に殴り合って、相手を打ちのめして、その人は自分の言うことを聞いてくれるでしょうか。まさにですね、デール・カーネギーの第10番目の法則です。議論に勝つための最大のこととして、議論を避けるということなんです。ですから、どういうふうに営業マンはしていかなければいけないかというと、議論をしないということなんですね。どっちが正しいかという問題ではないわけです。その人との関係を作るということです。で、商品説明をするというときは、我々はプロですから、毎日この商品を見ているわけですね。進めているわけです、商品を。ですから、それなりの知識があります。でも、逆にお客さんは、それほど知識がないかわかりません。 そこでですね、いやここは間違ってる買ってるって言っても仕方がないわけです。買ったところで仕方がない。でプロですから買って当たり前なんです。負けたからって言って怒る必要はないわけです。ここですよね。結果的に商談を成立させなければいけないということなんです。そのために必要なことは口癖をつけるということですね。私が営業する前に少し聞いたお話なんですけども、まあ車の営業なんて簡単やね、お客さん出ていて、あその通りですね、それはいいですねって言うとればいいよと、こんなことを言った、方が見えます。ある所長さんが見えます。でも私は実際に営業をしてですね、確かに思う通りなんです。おっしゃる通りですね、おっしゃる通りですね、何があってもおっしゃる通りですね、まあ、一理ありますねということですよね、というふうに、返す。必ずですね、何を言われてもですね、あ、おっしゃる通りですね、そういう考え方もありますよね、というふうに認めていただいたら皆さんいかがでしょうか。自分を否定されたことにはなりませんから、もう断るところまではいかないわけですね。で、商品説明でよく失敗するのがこういうことです。これが絶対いいに決まってるやないか。こんな進め方をしちゃダメです。商品説明はお客さんに、申し訳ないですけども、ご存知かもわかりませんけど、一通り説明させていただきますね、と。こんなような感じで出てきればいいわけです。そして、一つ一つ、こういう機能、こういう機能と説明をしていきます。ところが、その時に、1から10まで説明をしなければいけないという、こういう人がいます。だって説明しなかったらですよ、と。後で何言われるかわからんじゃないですか、と、こういう気持ちでやり始めるわけです。で、この時点でですね、お客さんと対立してしまってるわけですよね。対決姿勢です。責任はどっちにあるんや、ということなんです。最近はコンプライアンスとか言って、全て説明をしなければいけません。その時もやはりですね、お客さんご存知かもわかりませんけども、ちょっとこれをですね、お読みいただけますか。もしくは私ご説明しますので、15分間ちょっと時間ください。で、もし疑問があるんであればそこで止めていただいたら結構ですので、ということで、一通り説明をするとかですね。で、その時にやはりお客さんの表情、目を見ていなければなりません。それはなぜか、退屈してるか、気が違う方向に向いてるかということを常にチェックしながらですね、商品説明をしてください。で、ここで長いなと思った時にはあえて、次のステップは反論の処理をしてクロージングに行くわけですけども、クロージングにならない時があります。で、あえて、向こうがクロージングと言いますか、契約の意思がない時に説明をしてもですよ、してもかえって嫌がられるだけなんですよね。で、営業マンの方からすると、これ一度進めたから、まあ進めづらいな、これでしばらく1週間2週間、時間経つのが必要やな、というふうに思うわけです。よろしいでしょうかね。商品説明にかかっても全て説明するかどうかというのは、クロージングできるかどうかによって変わってきます。途中でやめてもいいんです。あ、そうですね、今日はあまり時間がないようですので、また改めてお話をさせていただきます。この時はクロージングできません、ね、できない時はこういうふうに断ってください。で、商品説明とそれから反論の処理というのは、途中で、出たり入ったりいたしますが、最終的にはクロージングをする必要があります。で、クロージングの時はですね、一つだけです。注意点は沈黙をするということなんです。以上でよろしいでしょうかね。なんかお聞きになりたいことはございますか、と言った後にペンを持っていただきます。そしてここにサインをしていただければ契約は成立します、ということで、しばらく待ってください。で、しばらくというのはどのぐらいかという野暮の質問をする方が見えますが、相手が口を開くまで待つんです。 相手が動作が相手の動作が起こるまで待ってください。そこで下手な営業マンはまだもう一つですね、何かご質問はとかね、決断しようとしているのを邪魔するわけですね。ここはじっくりとお客様のことをしっかりと見定めて考えて結論を出すのを待ってください。これがクロージングの一番大切なことです。私は、フランク・ベドガーというアメリカの保険のセールスマンの話が大好きでございます。私はどうして販売外交に成功したか、これを書いたフランク・ベドガーです。で、このフランク・ベドガーはもちろん私顔は見たことがなかったです。ところがランチェスター経営の武田先生は素晴らしいですね。とある NHK かどっかでやってる番組を録画されてまして、それを見せてくれたんです。で、そのフランク・ベドガー物語というビデオの中でもですね、フランク・ベドガーは同じようなことをしてます。待っているんです。よろしいでしょうか。ここは自分自身もプレッシャーがかかりますし、相手にもプレッシャーがかかります。少し意地悪なぐらい営業マンはぐっと我慢して契約を結ぶのであります。さて、クロージングが終わればその時に説明が非常に素晴らしければですよ、紹介をもらうことができます。紹介をもらうとき、ポイント一つだけお話しておきますと、人間関係構築の時点でいろいろなお知り合いを聞いておく。そうすると紹介の時に、この車のお買い上げいただいてありがとうございます、もう十分気に入っていただいたと思います、私はこの地元で頑張って車を買い替えて気分よく乗ってもらおうと思ってます、私の説明をですね聞いていただける方をご紹介いただけませんか。例えばお知り合いの、地元に住んでみるお兄さんを見になりましたよねと、どこどこ会社に勤めていると言われてましたけども、ですから私お知り合いしませんのでご紹介だけしていただけますでしょうか。こんなような形で人間関係構築した時に知り得た名前で紹介を募るのであります。紹介方法につきましては、プレデンシャル生命というところが非常に、長けておりますので、もしですね近くにプレデンシャル生命の営業マン、特に優秀な営業マンを知ってみたらですね、一度聞いてみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。営業の話を、一旦ここで締めていきたいと思います。で、来年以降ですね、私の知り合いの社長もしくは店舗の店主と個人事業主さんですね、この方のインタビューを中心にお話をしていきたいと思います。で、しばらくそういう私のお客さんをご紹介いたします。その中で、また新しいテーマがあればですね、私の方で考えて、私の体験談などを話をしていきたいと思います。それではですね、今年はこれで、ウィークリートーク多分終わりになると思います。年末ぐらいに一度配信できるかもしれませんけども、皆さん良いお年をお過ごしください。それでは皆さんの成功を祈っております。